鈴木と申します。聞こえますでしょうか。
はい、
私はいつも声小さいって言われて怒られていますんで、もし聞こえなかったら言ってください。私は今ご紹介いただきましたゴゼウタネットワークの事務局をやっている鈴木と申します。この会はですね、室岡さんはじめ今4名いらっしゃいますけど、一応ゴゼウタクズナカというゴゼウタを専門に歌って見える方の、支援団体といいますかね、いろんな場を提供してゴゼウタを聴いていただくと、そういったお手伝いをする団体です。その一応窓口をやっているというものです。この度お話をいただきまして本当に光栄に思っております。私持ち時間20分です。4つのことについて大体お話していきます。その前に午前、先ほどありましたの午前の映画を見られた方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。まだ少ないですね。新潟県では新潟、三条、長岡でかなり夏の間ですね、去年ですかね、上映されました。でそれから今魚沼の方で、上映されて、それから全国で上映されて、今また新潟の方で、今月中旬に小千谷の方で、ね、また上映されるという、そういったことで監督さんもね、一生懸命新潟県を回っていらっしゃるということですので、もし皆さん機会が出ましたらね、見ていただければと思います。娯楽作品として見ていただくといいと思います。あとでちょっとね、樋口富士さんの話もね、最後にちょっとさせていただきますけど、よろしくお願いします。あとですね、私お話し申し上げることは、私の会の会長鈴木翔英というんですけども、そのパンフレットもちょっとあります。会長が表した本が何冊かありまして、それを勉強してその上で喋りますんで、私は研究者でも学者でもありませんので、ご了承願いたいと思います。なかなか午前を専門に研究とかですね、学者として論文をまとめるとか、そういった行動を起こす人は非常に少ないんですね。ですから午前の文献っていうのも皆さん図書館に行かれると分かりますけど、非常に少ないです。元午前さんとお話しして書いたとか、小説風に書いたとか、そういったものはございますけども、午前とはこういうもので、元御前さんに取材して話をまとめました。そういった文献はまだほとんどございません。ですから、うちの会長は一応学者としてそういった御前さんを80何名ですかね、取材されてまとめた本がございまして、私もそれを勉強してそれを皆さんの方にねお伝えできればと、これが一番御前さんの真の姿を、ね、伝える一つの方法じゃないかというふうに思ってまして、こういう機会をに少しずつね話せるだけ話すということです。時間がちょっと少ないですので本題に入りますけども、そもそも御前さんというのはですね、一言で言いますと盲目の女性歌、女行歌芸人、女行歌芸人、あちこちを、回って歌を披露する、これがもう規定ですね。ですから大道芸人であるとか放浪して指先下げてですね、偶然にして歌うとか、そういったことではございません。師匠が長年の間築いたそういった御前宿に弟子を連れて決まった季節にきちっと寄って、そういった常宿というものをですね回って、その地域の人たちに芸を披露して、 そして盾をいただいて生活する。それがまあ大体年に200日以上、多いそうです。300日近くですね、旅をしたと。まあ、この最盛期はですね、やはり江戸から明治へかけてということですね。明治の中期あたりまでですかね。ですから年を経る明治の後半、大正、昭和となるとどんどんどんどん御所さんは減っていきます。まあ一つはですね、まあ娯楽が増えて、まあ例えばラジオ、テレビね、でいろんな娯楽が入ってきまして、やはりそっちの方へ皆さんね目を向けられるというようなことが一つの原因です。ただ新潟県については最後までですね、御所さんは残っておりました。これは何であるかというと、やはりその御所さんを受け入れる土壌が新潟県にあったということだと思います。まあ、これについてね、いろいろお話するとまた時間がなくなってしまう。まあ、そういったね、新潟県独特のこの御所さんを受け入れる土壌があったということを、ね、ちょっと理解していただきたいと思います。はい。そして、まあ、私が一番御所さんを勉強していて、一番感銘を受けたって言いますかね、いやいや盲目であって、それで、まあ、小林原さんであれば105歳まで生きられましたけども、いやいやもう盲目の女性が一人で自立したというですね、今自立するっていうのは非常に難しいんだけども、盲目の女性芸人として自立し、まず小林原さんに限りません。大体文献に載ってるですご自身さんたちは皆自立しておりますね。はい。やはり宴をですね、必死に習って、でそれでも生きていく以外にないという一つのね、道をやはりしっかりとですね、厳しい修行を受けて、それで暮らしていかれたということについては、やっぱり女性の自立の先駆けじゃないかというぐらい私は思っております。はい。で、まあ御所さんの文化というものをちょっと特徴づけるとですね、まあ先ほど言いましたように、1年の大半を旅回りをされた。それからその内容については、やはり各集落へ行って、まず門付けをして、一軒一軒来て、今年も参りましたよという、まあ、挨拶ですね。それから、まあ、江戸時代であれば、庄屋さんの家へ泊まって、でそこで、近所の人を夜集めてですね、本格的な歌の日を、そしてその宿を建つときには、その立ち歌というね、別れの歌をその宿に福が来るようにという、そういったね、願いを込めて、また来年お願いしますという歌を歌って、次の集落へ移動する、それをもうずっと続けるわけですね。はい。まあ、それが、その歌でいけば、そういった特徴があります。それから、御所さんというのは、まあ、なんて言いますかね、まあ、旅の範囲でいけば、まあ、三国と、新潟県であれば、魚沼から三国と横越え群馬県、から群馬県から、まあ、栃木県とかですね、埼玉県あたりまで、行ったという記録、それから、まあ、福島の浜通りの方まで行ったという、そういった話もある。それから米沢の方が非常に新潟県の御所さんがもてはやされて、というのは米沢の方の蚕がね、非常によく盛んになったということで、まあ、蚕にね、歌を聴かせると非常によく育つとかね、もうそういったことがあって、山形県の米沢地方は非常に御所さんが多く、しかも手放しで受け入れられたというんですかね、そういった実績があります。そして東北はですね、これはそんな文献はないんですけども、 秋田まで行ったという御勢さんの話と、秋田に民話で御勢が出てくる民話があります。と言いますと、やはり秋田まで、だから文献でだいたい北限は秋田ぐらいかな、から太平洋側は福島の浜通りあたりまで、これはもう確実ですね。それからそれ以北については、津軽三味線の元が御殿座だとかいろいろありますけども、これについてはっきりした証拠となる文献はございませんので、やはり研究家の人たちのいろいろな考えでそういったことは言われているようですけども、文献上は今のところないということは言えると思います。はい、あとですね、御殿さんがやはり長く活動できた一つの要因はですね、組織で動いていたということですね。ここら辺だと先ほど言いました三条組、それから白根の方に白根組といいますか、白根の南の方には新田というところですね、新田組、ね、それから新津組、そういったですね、師匠を中心にそういった組があって、その組をまとめるものがまたあって、これ非常に結束が強かったですね。これ結束の強い、内容からいくと、またそこに掟のようなものがあって、特に長岡ではですね、中越強風組合ですね、強風会という大きな団体があって、魚沼から保守から長岡周辺を全部まとめた御勢達也という山本ゴイという人がいて、あそこにちょっと書きましたけども、多い時で400名ぐらい、まとめていたという、そういった大きな組織があって、非常に会長の厳しかったんですけども、ですけどもそこにおっていろいろ横の関係、縦の関係、そういったので非常に御勢さんとしてはね、やりやすい環境が、その組織の中で活動している分が非常に自分のね、身も保障されるし、芸も保障されるし、旅も保障されますということで、非常に環境が良かったと、ということですね。当時新潟県はそういった土壌があった、先ほどね、受け入れる土壌があったと言いますけども、御勢さんの方にもこういった組織化して御勢の面倒を見るそういった縦の組織であったということが言えると思います。はい、それと時間が過ぎてしまいましたね。あと簡単に言います。御勢さんのお弟子というのはね、本格的には三味線がですね、江戸時代に入ってからですね、それまでは包みを打ちながら貴族の館に帰って、曽我物語とかそういったね、ちょっと敵物をね、歌ったりしておりましたけども、三味線が普及しだしてから、急激にですね、御勢さんもそれを習うようになって、これで歌の内容も非常にレパートリーが広くなって、説教節であるとか、古説教であるとか、これは浄瑠璃、歌舞伎、そういったものを題材にしてですね、御勢さん風にそれをアレンジして、御勢さんとして披露するというふうに、それもね、御勢さんもすごいなと思います。そういうものを聞いただけで作り上げていくんですからね。文字のない世界ですので、やはりそれを最初に作った御勢さんというのは立派な人だなと。でそれを口で伝えて弟子にどんどん、ね、これ弟子はまたその友達に伝えてとか、ね、そういったあれで広まっていくんですよね。だから例えば「くずの憧れ」という歌が御勢歌にありますけども、高田の御勢さんも歌いますし、もちろん長岡の御勢さん、 ハニワの小路さんも三条の小路さんも歌います。だから何らかのつながりがあってそういった歌が広がっていくんでしょうね。まあそういったことがありますね。あの五路歌は非常に、ね、あの特徴があります。まあ、今申しましたのは団物といいますけども、西門松坂といいます。それから民謡であったり、口説きであったり、まあ、早い歌であったり、まあ、岩屋歌であの漫才なんかございますけどね、まあ、そういったもの、非常にレパートリーが多いです。だから取材した五路さんについてのあの文献を見ますと、もういろんな歌を歌っているんですね。うん、まあ、いろんな歌を覚えないとお客さんも満足しないという、そしたらお客さんが満足するように自分も非常に努力されたという、まあ、本当にあの努力の賜物だというふうに思いますけど、しかも文字のない世界でそういったものを覚えていくということは、本当にあの頭の下がるようなね、五世さんの力だと思います。まあ、五世の意味的してます、まあ、あとですね、まあ、江戸から明治になったときにあの身分制度が廃止されましたので、五世さんも今まで藩から扶持をもらってたんですけども、全くゼロになったんですね。まあ、ですから、まあ、本当の自立をしなあかんということで、先ほど言いましたように、組合を作ったりして、五世さんが結束して生きていかなきゃいかんということでですね、まあ、特に新潟の強かったんじゃないですかね、そういった組合があるっていうのを、他の県とか、文献調べてもありませんのでね、新潟の御師匠の賢さっていうのがあるんじゃないですかね、そう思います。これからですね、あの新潟県で最後まで、あ、日本で最後まであの旅をして御世家業を続けた人はあの越路にございまして、昭和52年の春まで巡業されまして、まあ、途中でお辞めになってしまったんですが、昭和52年、1977年まで新潟県、いや日本で最後まで新潟の地で小田さんが活躍をされた、これはもう何と言いますかね、偉大という以外ないですね。昭和52年といいますのは私の27歳ぐらいです。ね、もうなんか世の中に遅れていかんというようなことで一生懸命になっとった時代で、いやその中で、ね、江戸から続く五世さんという人がまだね地方を回って歌を披露していたという、そういった事実をですね、あの分かった時はもう愕然としましたけどね、まあ、そういった意味で新潟県と五世さんというのは非常に結びが強いなということを感じます。はい、それとも最後にします。最後にですね、先ほどあの映画のことをちょっとお話して、あの司会の方からも樋口富士さんのことがありましたけど、映画のことで言いますと、まあ、あの樋口富士さん、非常に弟子に厳しいようなことを言っておりますけども、あれは、原作の本がそうでありまして、あそこにですね出ているあの弟子の方が2、3人いらっしゃいますけども、その人たちの聞き取りを聞きますと、そういうふうにはお笑いされてませんね。はい、ですから、まあ、小説と映画はその一面だけ捉えたということですので、映画を見てこれが五世の本当の姿というふうには思わないでいただきたい。ちょっとかわいそうすぎますんでね。うん、それとそうですね、カモと最後にですね、カモとちょっとだけ関係のある五世さんを紹介します。これはね、土田邦さんという方ですけども、まあ明治の方ですけども、明治26年生まれの方ですけども、この方は樋口富士さんの弟子の、ただ片目がちょっと見えるので、手引きをされます。映画を見ると手引きが出ていらっしゃいますけど、その手引きが土田邦さんですね。 はい、その方はね、11年間ほど樋口さんがですね、弟子で手引きして御前の歌も覚えられて、まあ、三味線も覚えられてね、おられますけども、11年修行した後には結婚されまして、それで鴨ですね、鴨で旦那さんも踊りとか芸能が好きで、芸能者を起こされまして、それでいろんな芸能者を集めて、で地方を巡業されて、で先ほどちょっと言ってきましたけど、鴨の駅前の近くに土田芸能プロダクションというのがございますね。あれがその元の元っていうかね、あれが今の姿、土田小路さんが結婚されて、でその芸能団を組織されて、それからその息子さんもそういった芸能をされて、その後になんか楽器店になって、それ今ちょっと見に来たら芸能プロダクションって小さなね看板になってましたよ、ね、うん、まあその詳しくは知りませんけど、一応名前は残ってるなというふうに今日感じましたね。まあ自分、まあ、とても興味があったんで一度見ておこうかなと思って今日寄ってきました、ね、はい。まあ、そういった意味でね、非常に芸能好きな人がね、鴨にもいらっしゃってそこで活躍されたということはね、非常に高度の勉強しとってそういった広がりがあっていいなというふうに感じました、はい。あとですね、これ私も先代ですもん、これ日本語というものですもん、説明にありますけどもね、私ども年に3回ほど活動しております。これは明後日って御前さんの年に一度のお祭りですね。御前さんが集結して、そこでこの弁天様に日頃のお礼を言ったり歌を披露したりして、一日その場所で過ごすという機会で、私どもは、まあ、ただその儀式的にですね、年に一度だけこの4月に明後日を開いております、はい。それとですね、これはですね、お正月の11日というのは蔵開きのですね、で長岡の御前さんは蔵開きの日に町中を歩いてですね、そういった宗家の門口に立ってお祝い歌を歌って、心づけをいただくということを毎年やっております。で、これも今私ども去年から始めて再現しておりますけども、真ん中の人が室橋さんですよね。こういったのを着てですね、来年もやる予定です、はい。それと、これはちょっと特別ですけど、山越でやったんですけども、山越に三味線師というね、言い伝えの大きな岩がありまして、毎年年の暮れになるとここから三味線の音が聞こえるという、うん、まあ、そういったね、また民話があるんですね、昔話が、まあ、その由来にちなんで山越で演奏会を開いて、三味線師っていうご贅沢もちょっと作って披露しました、まあ、こういったことでね、まあ、数は少ないんですけども、こういった活動をね続けて、かつ今回のようにね、皆さんからお声いただいて歌を披露するということをしております、ね。まあ、本当にありがたいことなんですけどね、まあ、自分たちの活動以外にこういったお話をいただけるというのは私はもちろんですけども、歌い手さんにとってはね、歌を披露できるということはね、非常にいいことだと思いますので、 ぜひね、今後ともお誘いに入りたいと思います。特に団子を今日歌っていただきますけども、ここに団子のって書いてあるのは大体4段だか5段あるんですよ。それを全部聞くと大体1段に2、30分かかりますので、まあ今日はほんの一部なんですよね。できればこういった会をですね、定期的に開いていただいて、続き本にして全てのね、物語を語れるということが私どもの理想としております。はい、ぜひお願いします。それではですね、解説はこれぐらいにして、歌を歌っていただきますので、少々よろしくお願いします。最初に歌っていただくのはね、岩室というものですね。先ほど申しましたように多動形態ですね。短い歌ですけども、まあやってきましたよ、今年もよろしくという、まあ、そういった挨拶代わりの歌になります。いいですかね。はい。